皆さん、こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。フューチャーで利用している IT 技術の深掘りだったり、あと技術ブログへ投稿された記事について語ろうといったコンテンツになっています。ということで、早速今回のゲストに登場していただきましょう。今回のゲストは、玉木隆二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。TIG で IT コンサルタントをやっております。半年ぐらい前は機械学習をやっていたんですけれども、最近はサーバーサイドエンジニアやコンサルタントを仕事としています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。玉木さん、技術ブログにも、今、最近、あれですよね、オーサーで絞れるように、はい、なんか投稿記事が見れるようになったんですけれども、はい、前だとバイオ情報学研究発表会で、発表してきましたっていう記事だったり、はい、
12月に発表しました。
はいはいはい。あと、ギーク祭、これも機械学習のネタで話してきたんですかね。
あ、その通りです。
もともと SAIGI というストラテジック AI グループに所属をしていて、はい、でそこから今 TIG、はい、テクノロジーイノベーショングループに、これは移ったっていう形になるのかなと思うんですけれども、はい、なんかどんなきっかけだったんですか、はい、これは。
私、前職も機械学習エンジニアという肩書きで仕事をしておりまして、SAIG の方も機械学習エンジニアという肩書きで、まあ、IT コンサルタントでもあるんですけど、ほとんど機械学習のモデルを作るという仕事をしていました。はい、それがそのバイオ情報学研究会で発表したワクチンの推定 AI を作るという仕事をしていました。
はい、
ですが、仕事の幅を広げたいっていうのが一番の動機でした。これまでずっと機械学習モデルを作るっていうことで仕事が閉じていたんですけれども、
はい、
まあ、機械学習ってデータを作るだとか、運用するだとか、デプロイした後どうするんだっけ、運用どうするんだっけみたいなところも本当は責任を持たなくちゃいけないんですけれども、当時の私、まあ、転職した理由にもなるんですけれども、機械学習モデルを作って終わりみたいなことが多かったんですね。
はい、
でこのままだとちょっと将来不安だなというか、できることしかやってないなみたいなところがあったんで、ちょっと挑戦したいなと思って、はい、当時上司の貞光さんにちょっと違うことがやりたいですって大騒ぎしたらよかろうみたいなことなんで、はい、TIG に入れてくれましたね。おかげさまで楽しく今までやっております。
はいはいはい。ちょっと前情報としてなんですけども、もともと転職されてフューチャーに来たであってますか？
はいはい、去年の5月に来たので、ちょうど1年と1ヶ月経ちました。
はい、ちなみにそこまでは機械学習エンジニアとして前職仕事をされてたということなんですけども、そこは何年ぐらいなさってたんですか？は
い、ちょうど2年とかぐらいですかね。
なるほど。そうすると、この機械学習エンジニアっていう形で、3年間ぐらいそのロールで仕事をしてきたっていう。
はいはい、あ、主に POC といって、実際にお客様に使われて運用されているモデルも作るんですけれども、はい、どうしても POC の仕事が多かったですね。で、それは現職でも結構似たようなところあるんですけれども、
はい、
この機械学習モデルが実際お客様の役に立つのか、もしくは、可能性があるのかっていうのを確かめるっていうところが多かったですね。現職ではカスタマーサポートの自動化みたいなところをやっていまして、それはもう実際に運用に回っていてみたいなところがあります。はい、
そこから TIG テクノロジーイノベーショングループに移ってきて、はいはい、どんな感じに仕事は変わりましたか？内容とか
変わりましたね。そもそも例えば、はい、プログラミング言語っていうレベルで言うと、
はい、
もう Python から Go 言語に変わるみたいなところがまず大きい違いですよ。
Python から Go、はい。
Go 言語、はい。私、全然 Go 言語知らなかったんですけれど、もう冬休み中に、まあ、チュートリアルをやってみたいな。
はい、
で、アサインされて、実際のコードをたくさん読んで、あ、こういうふうに使われているんだねっていうようなところから読んでいくみたいな。で、また AWS のインフラ周りとかもちょっとわからなかったんですよね。今私が配属されているプロジェクトだと、まあ、AWS でインフラ周りが作られていて、まあ、ラムダだとか、はい、DynamoDB といった知識が欲しいんですけれども、
はい、
まあ、AWS で言うと私 EC2 インスタンスを立てるぐらいしか知らなくてですね、機械学習の、
はい、
サーバーで動かすみたいな、でそれぐらいしか知らなかったので、たくさん学ぶことが、仕事を通してたくさん学んだっていうところが大きいですね。で、技術スタックは大きく変わりました。
触るもの、技術領域というかがガラッと変わっていったっていう感じなんですね。はい、ちなみに、家の範囲で行くと、どんなプロジェクトというか、はい、どんな仕事の中でのその玉木さんの役割っていう感じなんでしょうか？
はい、とあるガス会社さんで、ガスをどれくらい使ったかっていうのをデータを集めていこうと。
そこの中で、今までこんなことやってこなかったなっていうのは、まあ、先ほど多分技術的な面でちょっと話してくださったかなとも思うんですけども、はい、改めてで、はい、なので今の前提を踏まえた上で、どんなことを考えなくちゃいけなくなったとか。
そうですね。
そういう。
一番は、はい、目の前にこれ失敗してしまうとお客さんが大きく困ってしまうっていうのが ありますよね。
ああ なるほど。POC フェーズとそうじゃないかの、なんかある意味。
私、ワクチンの話、少し先ほどしましたけれども、
は
あ
い。
れはまだ研究段階で、実応用にはまだ到達していないんですね。世界一の精度を出しても、まだちょっと怖いかも。あと実際これどうやって使うんだっけみたいなところもあったりするんですけれども。ので、止まっているデータに対して、その実際のお客さんの、例えば、ワクチン、この人に打ったらどうなるんだっけみたいなところまではいかなくて、過去のデータで予測して予測ができているかどうかしかやっていないわけなんですね。ので、失敗しても人間がどうこうなったりするわけじゃないんですよ。一方で、今のシステムってもうすでにお客様のデータをバンバン取っているわけで、それを間違って保存してしまったり、間違って連携してしまうと、こんなにガス使ってないんだけど、みたいなことが起きてしまうんですね。で、それは実際のお客様が困ってしまって、本番環境にデプロイされたシステムを使うっていうのはこういう責任を持つのかと、
なるほどですね。
当たり前っちゃ当たり前の話なんですけれど、機械学習、失敗しても大丈夫なシステムしか作ってこなかったんですよね。本番環境にデプロイされていたとしても。違うところでリカバリが効くみたいな。で、今の僕のシステムは間違えると困るお客様が絶対に存在する。
社会インフラですもんね。ガ
そう
ス
なん
っ
で
て
す
な
よ
る
ね。
と。
ガス。それで、本当はガスをたくさん使ってるにもかかわらず、使っていないってやると、本当はガスを交換しに行かなくちゃいけないのに、全然使ってないことになってて、ガスを交換できなかったみたいなことがあると非常に困るわけなんですね。それは、お客様も困ります。エンドユーザーの方も困ってしまって、失敗が許されない。あらゆるテストを書いて、みたいな。機械学習のテストって、よく言う、ユニットテストみたいなことができ、実際今やられてることも多いんですけど、そういうふうにやってるとか少ないのかなというところで、なんとなく動いてるな、みたいなのが多い印象です。あくまで印象なんですけど、私の個人の印象なんですけど。で、とはいえ、今のこういう一般的なシステム開発、機械学習を含まないシステム開発、失敗が許されない、単体テストをあらゆるところにいっぱい書いて、厳密に、ここでこのデータが正しく来ることっていうのをやっていって、成長を感じるという気持ちになりましたね。こんな簡
確
単な
かに、こう、改め
ことでも
て、
私は、やってこなかったなって思いました。
実際にこう直面して感じる、なんていうんですかね、重みというか、本番環境につながるっていうことの、なんだろう、怖さでもあり、責任でもありっていうところを実感したっていう。
その通りです。SAIJ にいた時も、一部本番関係で動くシステムのうちの機械学習部分だけを作ったんですけれども、それもマイクロサービスとして切り出されていまして、大きな運用面とか私が見なくて済んだんですね。で、たまたまその機械学習システムは今も無事に動いているんですけれども、見なかったんです。実際どうな、見れ、見てない。運用の人が別にいまして。今回は自分が運用を見なくちゃいけなくて、いつか引き継ぐかもしれないんですけれども、これは失敗すると怖いなっていう胃の痛みを 知りましたね。
実際にこの玉木さんがプロジェクトの中で、その本番環境につながる、要はそのお客さんがいて、さらにそのガス会社さんがそのサービスを提供するさらなる先のユーザーさんがいてみたいなっていうと
そのとおりで
ころ
す。
を多分意識されてるかなと思うんですけれども、これ先ほどちょっとテストみたいなお話があったかと思うんですが、仮にこう玉木さんの仕事の中で、なんだその責任を感じるがゆえに、なんかその手堅くなのか、こうちょっと盤石に進めねばというように、なんか改めて取り組むようになったことってありますか？
主に上司の方から教えてもらったところも大きいんですけれども、当たり前の話なんですけども、単体テストだけじゃなくて、内部結合テストだったり、外部結合テストだったり、シナリオテストっていうところ、業務で実際にどのような、なんて言えばいいんですかね、ドメインで、ガスが連携されていくのか、データが連携されていくのかっていうのをお客様とヒアリングして、で、このようなお客様に関しては、このようにデータが連携していくっていうのをまず一通り聞いて、で、今言った単体テスト、内部結合テスト、外部結合テスト、どこで何を担保するかっていうのをまとめていって、というところが今回、とはいえまだ不安なところも大きいんですけども、私が注意したところというところですからね。で、どこまで、何をどこまでやれるといいんだろうっていうのは、上司の方と一生懸命喋って、これならいけそうというところが一番肝でしたね。
結構、そのエンタープライズの泥臭い部分にも徐々にこ
そうっす。
う
本当に。
足を踏み込んできているんだろうなというのを話を聞いていて。
おっしゃる通りです。私、その機械学習モデルってそういうことしてこなかったので、学ぶこと多かったですね。モデルを作って終わりみたいなのが多かった。実験して終わり。
今、お客さんが見えてきて、
はい。
やはりもう、まさにガス会社さんがお客さんとして存在するじゃないですか。玉木さんは今、そういったお客さんとこう直
はい。
接会話をするとか、そういったこと
はい。
は業務としては行われてるんですか？
はい。週一度、私一応、このあるシステムの一部分のリードみたいなところを任されていまして、そのガス会社さんだけじゃなくて、他社ベンダーの方々と週一度ミーティングしていて、ちょっとトップに立って話させていただいてますね。
どうですか？率直に何だろう。その多分今までまさになかった仕事の一つなのかなとも思っていて、その直接お客さんと話すっていう部分。
おっしゃる通りですね。機械学習ばっかりやっていたことと大きく違うなって思ったのは、まあ、ちょっとこれ技術の話とかけ離れてしまうところがあるんですけれども、
いい、聞きたいです。
機械学習って言った時はいかに問題を解決するかというか、強い機械学習モデルを作れるか、精度が高く安定したものを作れるか。で、機械学習エンジニアとしてのスキルはそこが結構当時は大きいなって思っていました。その難しい論文を理解したりすることも大事だし、データドメインを理解することも大事。ソフトウェアエンジニアリングも同じような方法があるって思っていたんですね。例えば、うちの会社だと渋川さんみたいなとか、真野さんみたいな方々、めちゃくちゃプログラミングができるな、みたいな。私は、めちゃくちゃプログラミングができるようになれば、仕事はうまく進むんだって勝手に思ってたんですよ。ここに来る前も、開発がしたい、開発がしたい、みたいなことを散々言ってたんですね。一方で、実際のところ、まあ、めちゃくちゃ難しい開発が常々あるわけでもなく、お客様とうまくコミュニケーションをとって、何がボトルネックになっているんだっけ？何を開発しなくちゃいけないんだっけ？何を開発しなくちゃいけないんだっけ？まあ、そんなレベルなんですよね。なんか、技術力よりも大事なことがたくさんあるなということを、僕はこの数ヶ月で お客
いい
様と
こと
喋っ
言い
て
ま
て、
すね。
思いました。でも、このラジオってテックキャストの技術大事っていう話なのに、なんかちょっと違うことしゃべっちゃった。
いやいや、いいんですよ、いいんですよ。実の部分っていうのを皆さんにお勧めしたいので。
まあ学ぶこと多かったですね、本当に。
どうですか？今、ちょっとチャレンジ的には楽しめているんですかね？
そうですね、非常に楽しいですね。大学院の頃も機械学習やってまして、
長
まあ、
いで
カ
す
グルと
ね。
か長いです。4年間ぐらいずっとそういう同じような仕事をしてたのかな。で、ここに来ても半年ぐらいそうだったので、4年半とかですかね。機械学習ばっかりやってて、まあ、なんなら飽きてたところもあるんで、成長が鈍化しているというか。で、一方で僕、ここに来たばかりの頃、
フュー
まあ、
チャーって
現
意味です
在もちょっ
か？
と、フューチャーかつ TIG ですね。TIG に来たばかりの頃、右も左もわからないみたいな状態になったんですね。今転職したのかみたいなレベルぐらいで。まあ、Go もわからない、AWS もわからない、その単体テスト、内部結合テストさっぱりわからない、お客様とのコミュニケーションもどう取ればいいかわからないっていう状態だったわけなんですね。で、一方で結構私に任されてる仕事量が多くてですね、これ一気に成長しないとやばい。ですが、1ヶ月経ってもあんまり身についていない。上
お
司にはよく君あんまりアウトプットないんじゃないみたいなことを怒られる。
はははは
すいません、すいませんって言って その通りっすっつって。で、まあ、頑張るわけですよ。で、まあ、ようやく3月ぐらいから、なんかちゃんとしたアウトプットがバコバコ出せるようになってきたかな。で、あ、成長してるみたいな。
何
AWS
ヶ
とか Go と
月ぐ
か、
らいですか？ 3 月だと移ってから。
丸2ヶ月経った後で3ヶ月目ですね。1月、2月はちょっと厳しかったかなと。設計フェーズが全然うまくいかない。何を聞けばいいのか、何を確認するんだっけ、何作るんだっけみたいなところが本当に苦労しました。で、レベル10までやるとしたら、まあ0だったのが2か3にはなったかなみたいな。
10は結構上ですね、そうすると。なんかま
そうか、
だ。
10はめちゃくちゃできる人で。で、まあ、そうですね。ここでいうシニアアーキテクトの方と比べるが10だとかすると、僕はまあ2とか3とか
な
ぐらいかな。半分ぐらいか
る
な。みたいな、半
ほど。
分以下かな。でも
な
ちょ
か
っ
な
と
か自分
よ
にも結
り、
構厳しい感じですね。
いや、そうですかね。まあでもよく言われますね。まあまあ、そうかもしれない。で、開発もガリガリ進められるようになりましたと。設計が終わって、何すればいいんだっけところで、まあ、ガリガリ進められるようになりましたと。で、これも、この4年間とかで、こんな成長はなかったなって思うんですよね。ちょっとプレッシャーはあったわけですよ。いついつまで何々をしなくちゃいけない。大量にある。これ頑張らないと、本当に怖いなっていうところで、ちょっとプレッシャーはあったものの、振り返ってみると、自分にとってすごくいいストレスだったなと思っていて、 まあ、期限と戦うっていうところもそうですし、先ほどのやばいデータをもう渡してしまうと、本当にお客様が困ってしまうっていうストレス、プレッシャーもそうだったんですけれども、まあ、おかげさまで、まあ、いろんな人に助けてもらって、かつ自分も成長できたかなっていうところがありますね。これがもし、緩い環境だったら、まあ、成長できてなかったかもしれないし、ちょっと機械学習の違うところにエイヤと飛び込んで、謝りまくって、側があるって感じです。それで楽しいですね。ストレス、プレッシャーはありますが、この半年は人生で一番進捗した半年だと僕は個人的に思ってまして、本当にいい半年でした。
いやー、なんか嬉しい言葉ですね。ちょ、
あ、本
二
当ですか？
つぐらい聞きたいことがあってですね。一つ目が、ストレスというかプレッシャー、まあ新しいチャレンジをしてるっていうところに、まあ完全に気にするかなと思うんですけども、まあその中でその3ヶ月目突入してある程度こなせるようになってきたかなっておっしゃられてたじゃないですか。このなんかその、それこそ初めて EC2 しか立てたことなくて、他のこと全然知らない。さっきダイナモ DB とかいろいろあったじゃないですか。ここら辺との、まあ関わり方というか学び方というか、業務でちゃんと自分が戦力として使えるようになるために、なるその、どういう学びというか関わり方をしてたんだろうなっていうのがちょっと気になって、まずちょっと1点目そこをお聞きしたい
わ
で
かります
。
した。まず、うちの会社に関して、ちょっとうちの会社を褒めるとちょっと気持ち悪いんですけど、
聞きます。
フューチャーテックブログってのがあるんですよね。
ありますね。冒頭で
で、
も言いましたね。
めっちゃ書かれてるんですよね、そこに。僕がわかんないってまず、スラックでまず困ったら騒ぐんですよ。すいません、わかんないっす。何もわかんないっす。いろんな人からこんないいブログがあるんだよって。あ、この記事全部書いてあるじゃん、みたいな。ダイナモ DB が、俺を苦しめたダイナモ DB みたいな記事があって、あ、僕も今苦しめられているみたいな。これじゃんみたいな。なんかみんな通った道みたいなのが結構あるんですね。まあ同じ技術スタックを使ってるっていうのもあるんですけれど。まあので僕の場合はちょっとイージーモードだったかもしれないです。少しすでにその高速道路みたいなのがあったというか、困っていることがなんと外部に発信されていて、それを見ればいいじゃんみたいな状態で、かなり楽。その点楽でしたね。で、どうやって学んだかっていうと、まあ会社のブログもそうですし、まあその会社のブログのリンク先とかもまあ直接なんですかね、例えば AWS の直接の、AWS 本家の公式ブログ、公式サイトももちろんあるんですけど、まあ、たくさん読んで、で、あと中に分かる人がたくさんいたんで、で、僕はもう、アホだからっていうところで、もうなんなら新卒の方にも質問しましたね。すいません、分かんないっすっつって、僕3年目なんだけど、新卒の方にも上司の方にも、まあ、ありがたいことに、スラックっていうところで騒ぐと、すいません、分かんないですって騒ぐといろんな人が助けまくってくれたんで、まあ、僕は騒げたのがでかかったかなと思いますね。
そうですね。確かにうちで、なんだろう、一人で悶々と悩んでると、まあ多分どこにいてもそうかなと思うんですけれども、まあ誰も気づけないですしね。その人が悩んでるっていうことに関しても。さっき新卒の人にも、要は1年目の人にもっていう言葉もあったかなと思うんですけども、まあ技術の幅がもうあまりにも広すぎるので、まあ全部を100点取れる人なんかももちろん絶対なくて、自分が得意な領域はここだし、で、自分が苦手なこの領域を得意としている誰々さんがいますみたいなで、この人が上司だろうが、なんだろう、後輩だとか先輩だとか、なんか何年次とかって全く関係なくて、なんですかね、その、自分がそれを知らないっていうことに関して、なんですかね、それがすごい恥ずかしいことであって、なんか質問するのがすごいはばかられるみたいな雰囲気がないっていうところで、なんか
そう
そ
です
の、
ね。
こう素直に、ちょっとわかんないです、やばいっすみたいなって、スラックに投げられるっていうのは、また個人としてもなんかいいなと思ってたりする部分です ね。
いや、ありがたいっすよ。本当にいい 環境だと思います。
今後、こうどうしていきたいだとか、こんな技術の広がりをちょっと自分のキャリアの中で描いていきたいなだとか、なんかそのイメージしてるところがあれば、最後お聞きしたいなと思うんですが、いかがでしょ
私は最初は SAIG にいまして、今 TIG に来たんですけれども、
う。
まあ、ちょうど橋渡しができるような人材になりたいなと思っています。
橋渡し。
という、機械学習もできて、まあ、運用周りというか、ソフトウェアエンジニアリングの開発周り、一通りできますよというところで、まあ、さっき、機械学習が分からなかったら機械学習人材に、話を聞けばいいし、なんでしょう、ソフトウェアエンジニアリングの開発が分からなかったら、その詳しい人に聞けばいいという話だったんですけど、まあ、そっちも浅く分かってるからこそできる仕事がないかなっていうところで、まあ、ないかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと少しずつそちらのレベルを上げて、両方レベルを上げていって、で、まあ、MLOps とかよく言われるんですね。機械学習がちゃんと運用でうまくいくかっていうのを、確かめるみたいな。で、じゃあ MLOps 周り行ってみるか。だとか、それ、 もしくは機械学習の応用が分かっているから、例えばデータ基盤を作るときに活かせるかもしれない。どういうデータをどういうふうに集めた方がいいんだっけみたいな。その結果、ある課題が解決できる、できないっていうのが分かるかもしれないんで、まあ、データ基盤側かもしれないし、機械学習応用先の運用かもしれないんですけれども、ちょっとそういう方向を目指していきたい。まあ、データサイエンスに関係ありつつ、エンジニアリングを頑張っていきたいっていうところですね。
いいですね。
両方ですね。はい。
大学時代からでしたっけ？機械学習
あ、
を。
はい。やってま
もう
した。
長くやってきてる、まあ、機械学習っ
は
ていう
い。
ところ、まあ、
はい。
データサイエンス
は
か、
い。
ところに軸
はい。
足を置きつつ、これと掛け算で何かその
はい。
価値を生み出せるっていうところの領域を、まあ、ある意味、ちょっとずつフィールドを変えながら模索していくみたいなキャリアを描
は
いていきたいみ
い。
たいな。
今、はい。はい。おかげさまで、今、少しずつできてきたかなというところですね。はい。
いいですね。
ありがとうございます。
いや、
今後
今
も
後
この
が
調子
楽しみ
で、
ですね。
ありがとうございます。頑張っていきたいです。
じゃあそろそろ、まあ、たっぷり話して、めちゃくちゃ楽しかったです。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
じゃあ今回のテックキャストは以上で終了としたいと思います。ありがとうございました。
あ、ありがとうございました。